本日の聖書箇所はイザヤ書9章の6節と7節です。こちらでお読みします。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。それでは松本先生に、人類救済計画という文脈の中でクリスマスを考えると題してメッセージをしていただきます。皆様、期待を持ってお聞きしましょう。
はい、皆さんこんにちは。時を同じくしてライブ配信でご一緒に礼拝してくださっている皆さん、こんにちは。そして YouTube を通してこの礼拝に参加してくださる皆さん、心から歓迎をいたします。私は先々週、人類救済計画24番目のメッセージとして、真実な悔い改めというところまで語りました。創世記44章のユダの悔い改めの場面でした。そして12月はクリスマスメッセージということで、このクリスマスの時期ですね、他の一連の流れから切り離してこのクリスマスというテーマを考えやすいんですけれども、せっかく今人類救済計画という壮大なテーマで語ってきているわけですから、これを切り離すのではなく、人類救済計画という文脈の中でクリスマスを考えるということをしたいと思います。聖書を読む上で文脈っていうのはすごく大切なんです。意識してらっしゃいますでしょうか。どっか一つ良さそうな言葉をピックアップして、ああこれいい言葉だわーって言って受け取るのもいいんだけれども、その前後関係、どういう文脈の中でそれが語られているのかっていうことを正しく知らないと、それを書かれた神様の意図というものが分かりにくいわけですね。さあ、文脈ということを考える上での分かりやすい実例を申し上げたいと思いますけども、ある時期随分この写真が用いられたんですけれども、石を投げようとしている少年に対して銃を構えている兵士っていうね、こういう構図です。で、それが世界中にばらまかれて、なんてひどいんだと、そんな少年に向かって銃を構えるなんて、実はこれは全体の写真の一部であって、これをぐーっと広げていくと、この石を投げようとしている少年の後ろからロケット弾を発射しようとしているテロリストがいるというね、そこの部分は隠して一部だけを映すことによって、なんてひどい兵士だっていう話になるわけですね。こういうのを偏向報道っていうわけですが、例えば私がどっかで語った言葉の一部だけを取って、松本はこんなこと言いました、まあ言ったのは事実だけども、そのどういう文脈の中でそれが語られたのかっていうことを正しく知らなければ意味は分かりませんよね。もう一つの実例ですけども、ある人がですね、昨晩ナイトクラブに行ったらね、聖書の言葉がね壁に貼ってあったんだよ。え、ナイトクラブに聖書の言葉が貼ってあった、なんていう言葉、こういう言葉が貼ってあった、食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬだから、聖書って書いてあって、確かに聖書にこの言葉あるから嘘ではないんだけども、どういう文脈の中で語られた言葉なのかっていうことが分からなくて、ここだけ取り上げて、聖書にもこう書いてるんだからさ、今晩は飲んで食べて騒いでどんちゃん騒ぎしましょうよっていう風に持っていくと、聖書の意図とは違ってきますね。これどういう文脈で語られてるのかっていうと、第一コリントの15章32節。第一コリント15章っていうのは、キリストの復活についてパウロが延々と語ってるところなんだけども、もし死者が蘇らないのなら、 食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬのだからということになります。ここまで全部見なきゃダメです。つまり死者の復活なんかない、死んだら無に帰する、それだけだ、だから面白おかしく生きようじゃないかっていう話になる。でも私たちは死者の復活を信じているんだ、その後の裁きも信じているんだ、だから今さえ楽しめればいいっていうわけじゃないよっていう文脈の中で語られている、その一部を取り出したという実例であります。と同じようにクリスマスもまた聖書の中からここだけピックアップして、いやクリスマスって楽しいよね、私これ好きだわというだけで考えるのではなくて、文脈が大切なんですね。どういう文脈の中でクリスマスが出てくるかってことです。ということで今日はですね、まあ、新約聖書のマタイだったりルカだったり、クリスマスが書かれている箇所だけではなくて、そこからぐーっと遡って文脈の最初まで行きたいと思うんですが、どこまで遡ったらいいですかね。もう予想できると思いますが、今日の章詩です。創世記の3章まで遡りましょう。すごいですね、あの分厚い聖書の3ページ目まで遡るわけですが、これはアダムとエバが罪を犯した直後に神がサタンに対して下した宣告であります。だからお前って言ってるのはサタンのこと、私って言ってるのは神のことですよ。いいですか。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く、つまりサタンの子孫と女の子孫と言われる者の間に敵対関係が生まれる。どっちが勝つんだ。彼ってのは、女の子孫はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。かかと打たれるのと頭打たれるのがどっちが致命的ですかって話だね。つまり傷を受けるんだけれども、しかし彼はお前の頭を打つ、サタンの脳天を打ち砕くという、もう実は聖書の3ページ目にして聖書の結論が書かれている。女の子孫と呼ばれるメシアだね、救い主だね、その方を私はやがて登場させるんだけども、彼はお前の脳天を打ち砕くようになるという、このたった一つの説の中に聖書のすべてが書かれているという非常に重要な箇所なので、原福音、オリジナルゴスペルって呼ばれているんですが、ここでこの女の子孫というテクニカルタームですね、専門用語が出てくる。これがサタンの頭を踏み砕くのか。まあ私たちはこの女の子孫と呼ばれているのがメシアであるということがわかるんだけども、じゃあこの女の子孫と呼ばれている人は誰だ？どのファミリーラインから出るんだ？どこで生まれるんだ？地球上のどの国だ？その国の中のどの町だ？という深い関心を持って聖書を読み進めていくわけです。それは人間が深い関心を持つだけじゃないんだ。サタンも深い関心を持ってるの。だってその女の子孫ってのが生み出されてきたら自分の脳天踏み砕かれるっていうんだから、これサタンにとっても大変な話ですよね。だからどっから出るんだ、その出てくる前にその女の子孫を生み出す民族を根絶しなきゃならないっていうね、こういう意識をサタンも持つわけです。これ3章ですね。で、4章に入ってカインがアベルを殺す。このカインの系統ではなさそうだなということがわかり、5章でセツの系統、アダムとエバからセツが生まれる。このセツの系統からきっとやがて女の子孫ってのは生まれてくるんだろうなという予想が聖書を読む人の心の中に湧いてくるわけですね。それで創世記の5章に系図があるんだけども、アダム、セツ、エノシュ、ケナン、マハラルエル、エレデ、エノク、メトシェラ、レメク、10代目がノアなんです。で、ここまで行くとノアは6章で登場するね。きっとノアの子孫として女の子孫って言われる救い主は登場するんだろうなというふうに読者は予想つくわけ。 で今度ノアからセム、ハム、ヤフェテっていう3人の息子が生まれるけども、この3人の中のどれの子孫としてメシアは生まれるんだろうかっていうふうに思って読み進めて11章まで行きますと、セムだ、セムの子孫だ。で11章の系図にセム、アルパクシャデ、シェラフ、エベル、ペレグ、レウ、セルグ、ナホル、テラ、アブラハムと出てくる。ああ、アブラハムの子孫としてこの救い主は生まれるんだという予想が立つわけ。だからご覧になってわかると思いますが、全然適当じゃないの。アダムからぴったり10代目にノアが生まれ、ノアの息子のセムからぴったり10代目にアブラハムが生まれる。神様の緻密なご計画の中でこの女の子孫ってのは生まれるんだということが分かり、そして12章に入るとね、創世記っていうのは50章でできてますが、最初の11章は全宇宙規模でしょ、全世界規模でしょ。でも12章からは一つのファミリーに焦点が当てられるんですね。そのファミリーっていうのはアブラハムのファミリーです。だから12章まで読むと、ああこのアブラハムの子孫として救い主が生まれるんだろうなっていう予測は聖書を読んでる人の心の中に生まれてくるわけですね。そしてこのアブラハムから結局アブラハムさんはから何人の子、何人の子ですか、全部で8人いるんですよ。その8人の中の誰がアブラハム契約を継承するのかっていうと、イサクであった。イサクさんには2人の子、ヤコブとエサウがいるね。どっちだ、ヤコブだ。ヤコブさんには12人の子、12人も息子がいるんだ。その12人の息子の誰がアブラハム契約を継承するのか。さあ普通はですね、長子の権利ってあるでしょ。この長子の権利っていうのは弟よりも2倍の相続財産が受けられるっていうことなんだけれども、ですから2倍の相続が得られるというのが普通の長子の権利ですね。でこのアブラハム契約の継承の場合は4つの相続があるんですが、1つ目の2倍の相続をしたのはヨセフ族です。ヨセフからマナセとエフライムが生まれます。彼らもまたヤコブは自分の子供として養子にするんですよね。だから2倍の相続。そして祭司の役割は三男のレビ族が担います。じゃあカナンの地の相続は誰？これはね、12部族全部なんです。じゃあ一番大切なもの、メシアの家系になるのはどこですか？これが先々週やった創世記44章で真実な悔い改めをした四男のユダ、あのユダの子孫としてイエス様は生まれるんだっていう話をしましたけれども、こういうふうに継承されていくわけですね。そして本当にユダから救い主が生まれるっていうことが明らかになるのは創世記の49章の10節。これはヤコブがですね、今まさに死難とするときに12人の息子のための予言をするんです。でユダのところまで来たら、王権はユダを離れず、王爵はその足の間を離れない、この予言をする。おお、ユダからやがて王が生まれる、その王の家系から救い主が生まれるんだという予想が創世記の49章まで来ると見えてくる。ユダの部族からやがて王が生まれる。じゃあイスラエルの王って誰だ？ダビデ王ですよね。でダビデ王が誕生し、そしてこのダビデ王に対して神様が約束をされる。すいません、歴代史の史がちょっと違いましたけども、神様が約束される、それが第一歴代史の17章の11節以降に神様の約束が出てくるんですね。これ神様がダビデに語ってるんです。これをね、ダビデ契約って言うんです。 ものすごい重要ですから、第一歴代史17章覚えておいてください。11節、あなたの日数が満ち、あなたってダビデですよ、あなたが先祖のもとに行くとき、私はあなたの息子の中からあなたの後に世継ぎの子を起こし、彼の王国を確立させる。普通ダビデの世継ぎって言ったら誰かって言ったら、そりゃソロモンでしょうって思うよね。ところが12節見ると、彼は私のために一つの家を建て、私は彼の王座をとこしえまでも固く立てるって言ってんの。ソロモンの王座とこしえまでも固く立ちましたか。まあかろうじてソロモンが生きてる間はね、なんとか保ったんだけども、ソロモンの死後イスラエルは南北に分裂するんですよね。全然とこしえじゃないでしょう。じゃああなたの世継ぎの子っていうのはソロモンのことじゃないんだ、誰のことですか。それがやがて生まれる女の子孫と言われる救い主のことなんですね。つまりこのダビデ契約を通して神様はアブラハムの子孫だけではなくて、アブラハムから千年経った時に登場したダビデの子孫として救い主は生まれるんだよっていうことを約束されたんです。このことをイスラエルの民は知っていたので、メシアを呼ぶ呼称としてダビデの子、バルテマイ見てください、エリコの盲人バルテマイ、イエス様のお通りだよって聞いたら、ダビデの子のイエスよ、私を憐れんでくださいって叫んだでしょ。なんでダビデの子っていうの。あなたこそ救い主です。もう知ってんだよね、あの目の不自由な物乞いでさえもこういう聖書的な知識をちゃんと持っていた。さすがユダヤ人だなっていうふうにも思いますが、そうか、ダビデの子孫から生まれるんだなと思って聖書をさらに読み進めていきますと、イザヤ書まで来ると相当具体的になってきます。イザヤ書7章14節はクリスマスでよく読まれますね。覚えやすいね。 7×2 は14ですから、7の倍数ですから、イザヤ7の14覚えました。あれどこに書いてたっけって、イザヤ7の14って答えるようにしてくださいね。見よ、少女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。おお、そういうことか。ここまで来てようやく、なんで救い主が男と女の子孫じゃなくて女の子孫って呼ばれるのか、やっと分かった。我々はみんな男と女の子孫だよね。お父さんとお母さんの結果僕らは今ここにいるんだけども、でもただ一人女性だけから生まれる、処女から生まれる方がいるんだと。それが救い主だ。その方はインマヌエル、つまり神我らと共にいるっていうことを実現させてくださる方だということがここまで来て明らかになるわけです。さらに9章まで進むと今日の聖書箇所です。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にある、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる、四つの名前があるわけですが、一人の男の子が生まれるんですよ。でも注目してください、その方は力ある神だって。単なる救い主って人間じゃないんだ、神が人間になるんだ、神が赤ちゃんとして生まれるんだ、力ある神と呼ばれる方なんだということが分かり、さらに7節まで行くと、その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について出てきましたよ。ダビデの王座、ダビデ契約でしょう。さっきダビデに約束した通り、その救い主、それはソロモンじゃない、その救い主はダビデの王座につく方だ。その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げるという予言が与えられたわけです。で、この予言の成就としてイエス様は来られたわけなんだけれども、でもよく考えてください。イエス様来られた時にダビデの王座に座りました。あの三十数年間のご生涯の中でダビデの王座に座りましたか。 あれ実現してないじゃん、あ聖書って100予言あったら1つか2つぐらい外れてもいいんだ、98か99当たればいいんだっていうことですか。そうじゃない。いつ成就するのこれ。1回目来られた時には成就しなかったからもう1回来なければならない。つまり再臨に関する予言なんですよね。ここから受け取れるメシア像ってのは栄光の王なんですよ。栄光の王なんですよ。これユダヤ人好きだよね。そうか、メシアは栄光の王だ、すごい華々しい王様として登場する、だから今ローマ帝国の属国となっている我々をきっとこの憎きローマ帝国から解放してくれる方だっていうようなイメージを持ったわけです。あの憎きローマ帝国をちぎっては投げちぎっては投げしてくれてですね、そして我々を独立国家にしてくれるんだっていうイメージを持っていたから、イエス様来た時にあれ変だな、全然ローマを転覆する気配が見受けられないなみたいに思ったわけ。だから旧約聖書の予言の中のメシア像の一つのイメージは栄光の王なんだけども、これは一回目来た時には実現してないんです。これが実現するためにはもう一回来なきゃならない。じゃあ一回目来た時はどういうイメージ。イザヤ書53章ですよね、皆さんご存知。6節だけ読みましょう。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった、しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。全人類の罪咎を神様はこの救い主の上に負わせるお方。つまりこれは苦難のしもべっていうイメージですよ。だからユダヤ人混乱するの。イザヤ書9章を見ると、おおメシアは栄光の王だ、でもイザヤ書53章を見ると、おおメシアは苦難のしもべだ、どっちだって話になるわけね。でどっちの方をより好むかって言ったら、ユダヤ人にとっては絶対栄光の王を望むわけ。それに対して我々クリスチャンってのは圧倒的に苦難のしもべのイエス様像の方がよく知ってるの。イエス様って苦難のしもべでずっと十字架につきっぱなしのお方みたいなね、そういう誤解さえあるわけです。これ両方大切です。この方は苦難のしもべとして来られるけども栄光の王として来られる。この矛盾をどう解決するかって言ったら、1回目に来た時が苦難のしもべとしての役割を果たし、2回目に来られる時は栄光の王としての役割を果たすんだというふうに理解しないと矛盾が生じてしまうわけですね。そして2箇所まで行くと、いよいよどこで生まれるっていうね、どの国で生まれるんだ、どの町で生まれるというピンポイントでね、これ偶然に当たる確率って何億分の1ですかね。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中であまりにも小さい、だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。そうか、創世記3章15節で約束されたあの女の子孫って言われるメシアはベツレヘムで生まれるんだ。なんでベツレヘム？だってベツレヘムはダビデの出生地でしょ。ダビデの子孫として生まれるんだったらベツレヘムはふさわしいじゃないですか。全部辻褄合うんだよね。そういう方なんだという旧約聖書の予言が多々あって、その予言が全て成就しましたという形で新約聖書に入っていくわけです。で、新約聖書の1ページ目の1行目にアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図、今私が申し上げたことがもうたった1行に含まれてる。ああ、創世記12章に出てきたアブラハムの子孫から女の子孫が生まれるんだ。第一歴代史17章のダビデ契約で言われていたダビデの子孫として女の子孫生まれるんだ。そしてその通りの方としてイエス・キリストは生まれた。マタイの一章は誰の系図ですか？もちろんイエス様の系図なんだけども、これはイエス様の法的な父親の役割を果たしたヨセフの系図なんです。イエス様にはヨセフの血は入ってないね。はい、皆さんに質問です。イエス様とヨセフって似てたと思いますか？ああ、イエスってお父さんにねって言われたことあると思いますか？似てません。ヨセフの血は入ってないからね。法的な父親だけなんです。それに対してイエス様ってマリアと似てたと思いますか？似てたんですよ。だって人間性はマリアからもらってんだからね。 だからマリアによく似てるねって言われるけども、お父さんには全然似てないね、本当にヨセフの子なのみたいな感じで言われていた。だからルカの3章に行くと、イエスは働きを始められた時およそ30歳で、ヨセフのこと考えられていた。ヨセフはエリの子で、遡ると産む。はい、新約聖書に入ってマタイの1章にはヨセフの系図です。ルカの3章はマリアの系図です。なんでそうわかるの？だってヨセフはエリの子でって言ってる。でもね、マタイ1章のあの系図の16節見ると、ヨセフのお父さんの名前ってヤコブさんなの。これ旧約と同じだね。旧約のヤコブの息子がヨセフだから。まあとにかくヨセフのお父さんの名前ヤコブなの。でもここではヨセフはエリの子。じゃあエリって誰？エリってね、これマリアのお父さんなんです。だから系図に大体女の人の名前載せないから、エリってのはマリアのお父さんだけども、その義理の息子のヨセフはっていう意味でここでは書かれている。つまりマタイの1章はヨセフの系図、ルカの3章はマリアの系図、マタイの1章は法的な父親のヨセフの系図で、ルカの3章は血筋としてのマリアの系図で、マタイの系図は過去から未来に向かっていく系図なんだけども、ルカ3章の系図は未来から過去に遡っていくの。ずっと遡って、これ遡るとって、これ読んでください皆さん後でね。どこまで行くんですか？マリアの系図をずっと遡っていくとダビデが出てきます。おお、マリアもダビデの子孫か。でさらにずっと遡っていくとアブラハムが出てきます。おお、マリアもアブラハムの子孫か。じゃあマリアもヨセフも二人ともアブラハムとダビデの子孫だ。でもルカの3章はアブラハムで終わらないの。まだ遡るの。どこまで遡るの？アダムまで遡るの。つまりアブラハムまでしか書いてなければ、あ、ユダヤ人の救い主ねって話になるんだけども、ルカの3章のようにずーっとアダムまで遡ると全人類の救い主だ。そしてあの創世記3章15節で、アダムとエバが罪を犯した時に神様が女の子孫と呼ばれる救い主を送るよって約束した、あの女の子孫はイエスだということがここで明らかになるんです。すごいでしょ聖書って。これ何千年のね、予言の歴史土台の上にイエス様立ってるんです。ある時突然パッと現れて、私はメシアだから私を信じろとかって言ってるんじゃないんです。この方をメシアとして信じる客観的な証拠があるんですね。さあ、そういうふうに神様の人選は進みました。でも当の本人から了承を得なきゃなんない、ね、だから先々週の合同礼拝でマリアへの告知、マリア引き受けてくれるか、はい、お言葉通りこの身になりますように。先週は加藤先生を通してね、ヨセフへの告知、ああそうでしたか、分かりました、じゃあ私引き受けますって言って引き受けたということで、2人とも引き受けてくれたので、クリスマスの役者は揃いました。めでたしめでたし。ところが唯一の問題点は何か、そのままイエス様が生まれちゃうとナザレで生まれちゃう。まあそれぐらいいいかとは言わないんだイエス様、神様はね。どこで生まれなきゃなんない？ベツレヘムで生まれなきゃなんない。じゃあその問題どう解決？その問題の解決は来週の礼拝の内容です。来週はね、CS 合同礼拝ですね。前半がガキや新学生が子供向けに語ってくれますが、そこでなぜナザレではなくてベツレヘムで生まれるかということが解き明かされる予定ですので、楽しみにしていただきたいと思いますけれども、こういう文脈の中でイエス・キリストは誕生するんです。この文脈全部切り離してね、パチンって切って、あ、イエス様が生まれた、嬉しい、プレゼント何かしらっていうですね、そういうクリスマスの捉え方、もうそろそろ卒業したいなっていうふうに思うんですね。クリスマスの本当の意味っていうのは、この人類救済計画という壮大な文脈の中で見て初めて本当の意味が見えてくるんです。それをしないから 年に1回クリスマスだけ来るっていうクリスチャンの方もいらっしゃる。クリスマスさえ来ていたらこれで私のクリスチャンとしてのお務めはおしまいみたいな。あ、今年もちゃんとクリスマス礼拝に参加しました、じゃあまた来年ねってクリスマスツリーをしまうかのように、じゃあイエス様また来年のクリスマスにお会いしよう。一生ねクリスマスの話しか知らない。それは寂しいでしょう。どういう文脈の中でこのクリスマスが起きたのかということを私たちは知らなければならない。そして生まれて終わりじゃないんだよ。何のために生まれたの？救い主なんでしょう。救うためなんでしょう。どうやって救うの？さっきイザヤ書53章で読みました。私たち人類の罪すべてを神は彼の上に負わせた。そしてこの方は差し貫かれるような方法で死ぬんだというふうにイザヤ書53章で予言されていたけども、死んで終わりではない、私たちの身代わりとして死んだ後に復活された。その結果サタンの頭を踏み砕いてくださったお方だということですね。ですからクリスマスおめでとうだけではなくて、あなたはこのクリスマスにお生まれになってくださったイエス様をあなたの救い主として受け入れますかという問いかけが必ずなければならないのがクリスマスなんです。この方を受け入れるか受け入れないかっていうのは天と地ほどの開きができちゃう。それの反面教師となってくれたのがユダヤ人です。だってユダヤ人って旧約聖書よく知ってんでしょ。さっき僕が話したこと我々以上にはるかによく知ってんですよ。そういう人たちがイエス様見たら、うわすごい、旧約の予言の通りじゃん、この方はメシアだねってなって当たり前じゃない。でもその分かってるはずのユダヤ人がこの方を拒絶した。それを一言で言い表すと、ヨハネの1章11節、この方はご自分のところに来られたのにご自分の民はこの方を受け入れなかったというワンセンテンスで表現されている。さあこの方を拒絶したユダヤの民がどうなったか皆さんご存知ですか？イエスを拒絶した、ここまではっきりとした客観的な証拠を持って現れてくださったにもかかわらず、こんなメシアじゃねえって拒絶したユダヤ人がその後どのような歴史をたどったかご存知ですか？そのことをイエス様は知っていたから、いよいよ十字架にかかるというあの週の日曜日、これパームサンデーっていう日曜日ですが、オリーブ山の頂上に立ってロバの子に乗ってイエス様は降りてきた。まあイエス様の心の中ではいよいよ今週の金曜日十字架にかかると思ってんだけども、群衆はまだ知らないからホザナホザナとか言いながらイエス様を歓迎しているんですが、しかし徐々にその坂を降りてきて、もう真正面に神殿が見えるところまで下ったところでイエス様は涙を流されたということがルカの19章に書かれているんですね。さあイエス、このオリーブ山をですね徐々に下ってきて、ちょうどこの辺からまっすぐ真ん前に神殿が見えるというところに今主涙を流したもう教会っていう教会が建てられています。だから屋根が涙の形をしているんですね。その教会の中のこのガラス越しに見ると、その時のイエス様の視線と同じ視線がわかるということですね。イエス様がどういう光景を見たのかっていうね、目の前にはエルサレムが広がっている。今あの黄金のドームがあるけども、2000年前はあそこに神殿がドーンと建ってたんですからね、紀元30年の時点で。でもイエス様の目には40年後のエルサレムが見えてたわけ。私を拒絶したエルサレムがどうなるかっていうことがね、この神殿が破壊されて燃やされて、このエルサレムに住む多くのユダヤ人が虐殺されて、残された者たちは世界中に奴隷として売り飛ばされて、それから1900年間に及ぶ流浪の民としての苦難の道を歩まなければならないということをイエス様は分かった上でエルサレムを見たんです。その時にルカの19章の41節、エルサレムに近づいて都をご覧になったイエスはこの都のために泣いて言われた。 さあ、聖書の中にイエスは涙を流したって3回あるって言いましたけども、その中の一つがこれですね。旧約聖書、創世記のヨセフもよく泣きましたけども、イエス様も、イエスが笑ったっていう記事はないんだけども、イエスは涙を流されたっていう記事はあります。その中の一つがこれです。この時、泣かずにいられなかったね。もうイエス様の目の前にははっきり40年後、この都がどんな悲惨な状態になるか。メシアを拒絶したこの都が、メシアを拒絶したこの民が、これからどれほどの苦難を歩まなければならないのかっていうのが見えていたから泣いたんです。そして何て言ったの？もし平和に向かう道をこの日お前も知っていたら。平和に向かう道って何？イエス様を信じる道でしょう。これだけの証拠を持って現れたイエス様を救い主として受け入れるという道が平和の道でしょう。しかし今それはお前の目から隠されている。やがて次のような時代がお前に来る。これ40年後の時代の話ですね。敵はお前に対して類を築き、敵って誰？ローマ軍でしょ。類を築き包囲し、このエルサレムはね、城壁に囲まれてますから包囲しやすいんですよ。四方から攻め寄せ、そしてお前と中にいるお前の子供たちを地に叩きつける。彼らはお前の中で一つの石も他の石の上に積まれたまま残してはおかない。この神殿が完璧に破壊され崩されるということの予言です。それはなんでこんな悲劇が起きるの？神の訪れの時をお前が知らなかったからだ。せっかく神様がこれだけの準備を持って救い主を送ってくださったにもかかわらず、それを知らない、それに気づかない、それを無視する、それを拒絶するということがどれほど恐ろしいことであるかということがここからわかります。なんだ、人類救済計画失敗したのかと。今私たちね、創世記44章まで来て、この後まだまだ続くんですけども、失敗するのか。そうじゃない。神様のアブラハムとダビデに対する約束は生きてるんです。ここで神様は諦める方じゃない。だから1900年間流浪の民だったユダヤ人が徐々にパレスチナに帰り始めたんでしょう。そして1948年についにイスラエルが再建されたのでそれから4回の中東戦争でしょ。最後が1973年の第4次ヨムキプール戦争でしたね。もう周りに21カ国に及ぶアラブ連盟という連盟がありまして、もうこのイスラエルを取り囲むですね、674倍の面積を有するこれらの国々がこのイスラエルの存在は認めない、イスラエルとは交渉しない、イスラエルとは和平を結ばない、三つのノーを突きつけたんですね。認めず、交渉せず、和平せず。ところが今年どうなったんですか。8月ぐらいからなんかドミノ倒しのようにね、まずは UAE がイスラエルと国交正常化を結んだ、それからバーレーンが国交正常化を結んだ、この前はスーダンが国交正常化を結んだと思ったら、3日前12月10日トランプ大統領が発表しました。モロッコとイスラエルが国交正常化しました。ということで、以前の誰が今日のこのような状況を予想していたでしょうか。今私たちの目の前で歴史がすごいスピードで展開しているんです。目は離せませんよ皆さん。私たちは聖書の時代に住んでたらイエス様の御業が見れていいななんて思ってるかもしれないけど、今ほど急速なスピードで聖書予言が成就しつつある時代はないのではないでしょうか。まさにイスラエルは物理的に回復しました。しかしもう一つ回復しなければならないものは霊的な回復なんですね。国土を回復しただけではない。ユダヤ人があの2000年前に来られたイエスこそメシアであったということに目が開かれなければならない。これを霊的回復というわけですが、何度もここでお話ししている通り、今現在進行形でこのイスラエルに住むユダヤ人の中でイエス様をメシアと信じる人たちが増えている、そういう時代なんですね。最後はどこまで行くんですか。民族的に悔い改める時が来る。 ああ、あの時来てくださったイエシュアこそメシアだったのに、我々は十字架につけろなんて言ってしまった、なんてとんでもないことをしてしまったんだというふうに、個人レベルじゃなくて民族レベルで悔い改めた時に何が起きる。さっき申し上げたイエス様の再臨が起こるんです。1回目は2000年前に来た、もう1回帰ってこれる。その時にまだ成就していなかったダビデの王座につくとか、ああいう予言は全て成就するようになるんです。イエス様が来られるのは1回だけじゃない。1回目に来られたことをクリスマスって呼んでんだけども、もう1回来られる。だから次に来られた時に私たちはどういう心の状態でこの方をお迎えしますか。皆さん大丈夫ですか。イエス様がもう1回来られた時にあなたは大丈夫ですか。あの1回目のユダヤ人の状態見てください。心整えてこの方を迎えましょうねっていうのがクリスマスの目的なんです。なんで毎年毎年クリスマスやってるかって言ったらね、もう2000年前の過去に起きたことをよかったねって言うんだったらあんまり意味がないじゃないですか。そうじゃない、もう一回イエス様が来られた時に私たちは同じ鉄を踏まないでいられるかっていうことが問われてるんです。なぜならばマタイの24章30節でイエス様の再臨ですよ。これ2回目来た時、その時人の子の印が天に現れます。その時地のすべての部族は胸を叩いて悲しみ、人の子が天の雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見るのです。悲しみながら見るんだって。どうして。イエス様を拒絶した人たちだからです。イエス様を拒絶した人たちは再臨のイエス様を胸を打ち叩いて悲しみながら見るんです。皆さんどうですか。イエス様もう一回帰ってきた時にあなたはお待ちしておりました、嬉しいです、私はもうすでにあなたを救い主として信じて心の準備はできておりましたという状態で迎えるのか、それともこのような状態になるのかということが問われている。そうでなければ毎年毎年クリスマスにね、アドベントですってね、一週ずつろうそくに火を灯して待つという訓練、何ですかこれは。何を待つんですか。12月25日だったらプレゼントを開けられるのを待つ訓練ですか。そんなことを私たちやってるんじゃない。これは全て再び来られる主を私たちはいかに待ち望むかという訓練がなされているのがクリスマス。まあ、ここまでのことをね、初めての方に申し上げてもなかなかご理解いただけないと思うので、今日は皆さんはご理解いただけると思ってお話ししたわけですが、そして再び来られたイエス様、その後どうなりますか。千年王国の後、さあ今日の結論です。黙示録20章10節、彼らを惑わした悪魔は火と硫黄の池に投げ込まれた。そこには獣も偽予言者もいる。彼らは昼も夜も夜を限りなく苦しみを受ける。これが創世記3章15節、女の子孫はお前の頭を踏み砕くんだといった結論でしょ。その結論が聖書の最後のから数えて3ページ。今日はね、聖書の最初の3ページから、ね、聖書の最後から3ページまで全部かましましたけど、これに至るわけ。これが彼はお前の頭を踏み砕くということの成就なんですね。女の子孫としてお生まれになったイエス様は、白い御座の裁きを持ってサタンの頭を打ち砕く。ここに聖書の結論が書かれているわけです。さあ、今日は聖書の多くの予言が文字通り成就しましたというお話をいたしました。これまでの予言が全部成就したってことは、これからの予言も全部成就するってことなんです。これまで全部 100% 当たったけど、これからは全部外れますなんてことはあるわけがない。なぜこれほどの確率を持って神様は予言を成就させてくださったのかといえば、準備しなさい。これからの予言も全部その通りに成就するんですよ。あなたは大丈夫ですか？ということが問われているからなんですね。さあ、この人類救済計画という文脈の中で私たちクリスマスを理解しようではありませんか。その時に初めて私たちは他の人たちにクリスマスの意味をお伝えすることができる。 この前の集会に来られたお二人の方がおられて、そしてお家に帰られてお子さんにクリスマスって何の日か知ってるって聞いてくださったそうですね。一人はサンタクロースの誕生日、もう一人はサンタクロースがプレゼントをくれる日。まあ嬉しくていいんですけどね。でもね、やっぱり今そのレベルです皆さん。それぐらいにしか知られてません。イエス様の命も出てこない。まあ、せめてイエス様のお誕生をお祝いする日ぐらいまで言っていただけたら嬉しいなと思うけれども、今日はそれ以上に聖書全体の文脈を通してこのクリスマスの位置づけを皆さんは理解してくださいました。今日受け取ることは何ですか。結局のところこの方を救い主として受け入れるかどうかは永遠の違いをもたらすほどに重要な出来事なのだということ。ただ楽しいね、嬉しいねというだけではない。あなたはどうしますかということが問われている。あの時イエス様が誕生された時に、会話を権威化された。どうして？宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。せっかく来られた最初から追い出されたわけでしょう。あなたはどうしますか？あなたも追い出しますか？あなたは受け入れますか？ということが問われているわけですね。ユダヤ人の悲劇の原因は何か？先ほどルカの19章を見ました。神の訪れの時を知らなかったからである。皆さん知らないとは言わせませんよ。今日話しましたからね。2回目の訪れが近づいているんです。神の訪れの時皆さん知ってますから。ではこの時私は何をすべきなのか、どのような備えを持ってこの方の2回目の到来をお待ちすべきなのか、そのことについて祈り考える。これがクリスマスの時に私たちクリスチャンがなすべきことではないでしょうか。お祈りをいたします。天のお父様、巷ではサンタクロース、ジングルベル、クリスマスプレゼント、クリスマスケーキ、クリスマスパーティー、クリスマスツリー、楽しく楽しくお祝いされてます。それはそれで素晴らしいことですが、しかし今日私たちはこのクリスマスという一つの出来事を点としてではなく文脈の中で理解しました。創世記から黙示録までの人類救済計画という文脈の中でこのクリスマスはどこに位置づけられるのかということを今日理解することができましたから感謝いたします。ここまで知ってしまった私たちは正しく備えないわけにはいきません。天のお父様、今年のクリスマス、私たちはどのような備えを持って再び来られる主を待ち望むべきでありましょうか。この宿題を持って私たちは今日は帰ります。どうかお一人お一人に語りかけ、あなたから示されたことを実行することができるように助けてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。